今度はですね、マスクについてですけども、まあ、これもYouTube の禁止とかですね、その他のことに対して、一言この話をする前に言っておきますが、これは私の考えを言ってるんではありません。事実をただ整理してるわけです。事実の整理もいろいろありますから、それを意見と思うかもしれませんが、科学っていうのはまずフラットに事実を述べて、まあ、事実に対してみんなで議論して、そして、その事実が認められるかどうかっていう段階を経て、そして意見に向かいます。その点ではもしこのブログを YouTube の方で、いい加減な内容だとか YouTube の、 この規則に従わないっていうふうにご判断するとしたら、その根拠を必ず示していただくと。 YouTube のご判断よりかですね、科学というものの世界が作ってきた今までの手続きの方がずっとずっと歴史的にも古いし、まあ、先進国ヨーロッパアメリカでも日本でも共に認められてきた方法ですから、まあ、その方法に反する方法を取るということになるとですね、これはもう極めて反社会的な行為ということになりますので、まあ、その点をよくお考えになってですね、やってほしいと思います。ここではマスクは無意味という決定的証拠について、整理をいたしました。まず第一の事実はですね、2020年2月まで、ほとんど全ての医師はですね、マスクはウイルスの感染を防ぐ意味はないと、まあ、いうふうに、言っておりましたし、現場の病院で指導しておりましたし、かつ決定的記述の証拠はですね、東京都医師会の新型コロナ対策委員会みたいな検討委員会がですね、2020年2月13日に東京都民に配った新型コロナについての考え方についてですね、そこにはっきりとマスクは感染を防止する効果はないというか非常に少ないというかですね、まあ、もしあるとしたら感染している人がマスクをかけたら多少の効果はあるかもしれないというような記述をしております。そこで私はこれについてですね、このマスクは無意味という証拠として挙げたこのページがですね、もしも YouTube の規則に反するということになると、 YouTube は一体何の規則でその禁止したりなんだしてんだっていうことをちゃんと言わなきゃいけないし、またこれもっと言いたいのはですね、医者はそれほど不誠実なのかっていうことなんですよ。むしろもっと言えばですね、じゃあ今医者はマスクしろって言ってるんですけど、じゃあそれまで10年も20年もにわたってですね、マスクは意味がない、マスクは意味ないっつって、みんながマスクをすることに対して否定的だったわけですよ、医師は。ということは病気を流行らせたいと思ってたってことになりますよね。これ意地悪でも何でもなくて、だって心の中ではマスクが必要だと思ってて、口先でマスクはいらないともし言ってるとしたらですよ、そんなことは僕ないと思いますけど、としたらですね、医師という職業は自分の儲けのためには、もしくは患者さんを増やすためにはですね、何を言ってもいいってことになるじゃないですか。そんなことって一体あるんですかね。僕はないと思いますよ。それはないんじゃないかと思います。ということはマスクが無意味であるということが本当で、マスクはしなければいけないというのは単に医者が自分の職業的な意見を軽く見てるか、もしくは社会の評判を考える、なんていうか心の弱い人たちだから、職業人としてはもう本当に軽蔑しなきゃいけないですよ。これが一番大きいですね。僕は何度も言ってきたんですよ。そういうことがまたこの YouTube で禁止されたりしますからね。だから何を一体皆さん言ってるのかよく分かんないんですけど、2020年2月までは医師はですね、マスクはウイルス性の感染症については意味があまりないと言ってたんですからね。言ってたことを言うと、例えば YouTube での発言が禁止されるとか、それから電車の中でマスクしてないけど殴られるなんてよく言われるんですけどね。それから東京駅のステーションホテルでマスクしないで入ろうとしたら猛烈に言われましてね。それからこの前 JR の東北新幹線でも言われて、最近よく言われるんですよ。今まで1年間ほとんど1年半言われなかったのに、最近どんどん言われるんですけど、 地下鉄三田線の三田駅でも言われました。言う人って一体どういう根拠を持ってんですかね。したらね、こう言うんですよ。専門家が言うのに、いや専門家は言ってないんですよ、専門家は逆のこと言ってんですよって言ってんです。それからまあその次は僕の考えが、科学的考えが入ってますよ。意見じゃありませんよ、科学的考えですよ。ちゃんと厳密に見てほしいんですけどね、 YouTube の人も。相変わらず病院や施設での感染が多いんですよ。特に病院、感染症関係の病院なんかでの感染も結構多いんですよ。そこはですね、我々のマスクよりかずっとずっと目の細かい、だいたい300分の1ぐらいの目のですね、細かいウイルスを現実的に阻止できるかもしれないぐらいの大きさのマスクをしてるんですよ。それでも感染が止められないんです。それに対してその穴の大きさよりか300倍ぐらい大きな一般的なマスクをして、なんで止められるのかという説明をしてほしいんですよ、僕は。マスクしろっていう人たちは。それから物理科学的な根拠ありますね。これはまあフィルターの理論でもよくわかってるわけですが、 0.1 ミクロンの新型コロナウイルスのをですね、30ミクロンぐらいの穴の開いたマスクでは止められません。30ミクロンじゃ全然止められないんですが、数ミクロンでも止められません。で、逆の効果になっちゃうんですよ、これは。 NHK が非常にたちの悪い計算をしてましたけども、乾燥している新型コロナウイルスはそのまま通過してしまいます。それから湿ってる、水の湿ってるやつは通過しませんが、口の面積よりかマスクの面積の方が数十倍大きいですからね。ですからマスクにまず水がついている、湿ってるコロナウイルスがマスクにつきます。で、水は必ず蒸発します。特に息してますから、空気が出入りしますからね、マスクを経て。そのうちその水滴の大きさがマスクの大きさよりか小さくなって、十分に小さくなったらマスクを通じて口に入ります。したがってマスクをすることによって感染を増大しているということは言えますね。ですから、マスクをするということが無意味であると医者はなぜ言ってきたのか。現在感染症の病院なんかで感染が十分に高性能のマスクをしているのになぜ感染が止められないのか。それから物理科学的な根拠でもっても非常に明らかである。こんなずさんなですね、ことをもしも毒物でやってたらですね、到底毒物を扱う工場とか、それから民間が集まるとこでも我々は死んだりしちゃいますよ。本当に今度のコロナウイルスでマスクが有効だっていうのは、そういう非科学的な根拠で我々がもし環境保全をやろうとしたらですね、死者が続出しますよ。本当にそういうことを進めてもいいんでしょうか。で、そういうことを指摘しているこういったブログとかそういうのを YouTube が禁止して、本当に反社会的じゃないんですかね。非常に疑問ですね。それからもう一つは、なんでマスクの着用をこれだけの時間があって国会が開かれているのにもかかわらず法律で決めないかっていうと、それはもちろん当たり前ですが、マスクは無意味であるということを言ってきたからなんですよ。それから2番目は、まあ小児学会非常に偉かったんですが、去年の6月には小児学会がですね、子どもがマスクをするのは非常に脳の発達上良くないと、だからできるだけ感染をあまり止めるあれはないし、脳に悪い影響を与えるので良くないと言ってるわけですからね。それにもかかわらず日本は法治主義なんですよ。法治主義であってですね、たとえ YouTube であろうと日本の法律を無視して不当行為をするっていうことはできないんですよ。これは日本でビジネスをする限りは、私企業だから何でもできるってことないんですよ。私企業だから殺人するとかそういうことやっちゃいけないんですよ。なんか汚すとかですね、間違った情報をわざと流すとか、そういうことやっちゃいけないんですよ。だからこの際ですね、マスクは無意味であるということをはっきりと日本社会で言うべきですね。これは全体的な状況証拠でもそうですね。諸外国でも、まあ、日本は特にマスクを着用を守っておりましたけども、諸外国でも随分きちっとマスクはかけておりました。しかし流行は止められなかったですね。ですから、従来の知見ですね、ウイルス性の感染症はマスクは有効でないということは事実だったということを 状況証拠としても示しています。まあ、僕はだけどこの中で一番大きいのはね、やっぱ医者の背信行為ですよ。僕なんかはやっぱ専門家の言うことをきちっと信じますからね。自分の意見はまあともかくとして、意見というか整理の中に専門家の判断というのは必ず入れますよ。当たり前ですけど、その専門家の裏切り行為ですよ。これはアメリカでもファウチさんがですね、2020年の2月にはある長官にマスクはいらないと言ってて、4月になったらいると言ってるっていうのが問題になってましたけども、そういうことをやっちゃいけないんですよ。もしもどうしてもやらなきゃいけなかったら、自分が間違っていたということを認めてからやらなきゃいけないと、そのように思います。まあ、これはもう国民をコロナ、日本人をコロナから守るっていう意味で極めて大切なことなので、いい加減であるとか根拠がないとか言って YouTube の人がですね削ることないように絶対お願いしたいと思います。